はい、ということで始まりました東京ミルク放送局でございます、はい、この番組はミルクホールに関係ある、人たちが集まってあだこうだ言う番組でございます、MC は私ちゃんまつかいおかでございます。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよい。そしてお相手は、
はい、どうも長山森平でございます。
いやー森平さん、
はい、
見てくださいこれ。今日
何でしょう。
スタッフがいますよ。
どうしたんですか。ちょっと
スタッフが今さ、うちの番組に
いつも壁しかないですよ。
壁しかない。いつもレックボタンを自分が押すという、ね、
その間に俺が小話をして繋いでですよ
っていう死に間が生まれてたのに、
ね、どうしたんですかこれ。
これやっぱりね、春なんで。
なるほど、
春なんで春は、ね、新しい風を入れなきゃなという感じで、
スタッフさんがチェンジの季節みたいなね、は
い、いらっしゃいますんで、よろしくお願いいたしますということで。
ってことはよっぽどこう内容も充実した内容に変わってるわけですよ。だって
もう今までの通りね、あの台本は全部一語一句あるんですけど、
まあありますよね。
でちゃんと
ね、今までだって2人でしかやってなかったのにスタッフさんが増えて、
はい、
ってことですよ。そしたら、はい、2人ではできなかったことを当然やるってことになるわけですね。
そうですそうですそうです。
今日はこれどんなことをやるんでしょうか。
そして見てください、カメラも
ごつい
カメラも、ね、なんとですね、うん、この番組にはふさわしくないような今カメラで撮ってますんで、
これなんでしょう、こんなもうブラジルとかまで映っちゃうんじゃないですか。大丈夫ですか。
これすごく真面目な話をしちゃうと、あの、はい、映画とかで使うカメラです。
シアトリカルな内容なわけですよ。じゃあ今日まさに
初めて聞いたシアトリカル
の単語、ね、どうしましょう。
よろしくお願いしますよ、ね、で使い方僕もよく分かってないんで、ちょっとまあ、あのテスト型でやってみよう。
なるほど。じゃあ、はい、いきなり途中で画面が消えたりするかもしれない。
全然そういうのあります、
ね、なるほど。まあね、はい、この間もね、だって、はい、音声が出なかったとかいろいろありましたもんね、はいはい、なるほどね、まあ、
僕ね撮影部じゃないんで、
まあこの辺はね、はい、まあ最悪の場合ね、うやむやで終わる、
うやむやで終わるっていうやり方でございます、
はい
はいはい、ということで、はい、実はですね、ちょっと森さんにご報告ありまして、
うん、何でしょう。
あの例のトーマスガチャ、
ああはいはいはい、あのトーマスじゃないやつしか出ない、荷台とかしか出ないやつ、
そうです、
はいはい、
あの荷台とか貨車とか、はいはい、鉄橋とかが出るやつが、はいはいはい、あのこのスーパーの横で、はい、またなんか違うシリーズになってあったんで、
ほうほうほう、
やってみたんです。
それはまたトーマスの別の種類が、
別の種類、
ああはいはいはい、
これやるしかねえだ
と、はいはいはい、
で回してみたんです、うん、そしたら、うん、今度
もう
出たのが、
お何が出ました。
びっくりしました自分も、
はい、
富士山が出ました。
もう電車の施設ですらないじゃ
ん。今までは陸橋だなんだっていうね、貨車とか、
はいはいはいはい、まあ、まだ電車に関係してるものが出てましたよ。
この富士山でした。
景色じゃないですか。
富士山と富士山で立て看板。
まあでもね、あれですよ、あの世界遺産ですからね。
世界遺産です。世界遺産なのかよくわかんないですけど、はい、非常に力が抜けましたね。
それは何に使うの。
なんかね、そのトーマスの仲間の、うん、なんか日本の仲間がいるらしいんですよ。よくわかんないですけど、
あの最速の安尾とかそのやつ、
なんかそういうそういうの
新幹線ですよね。
その、はい、そのシリーズの日本版のガチャらしくて、うん、だからその背景がついてるらしいんです。
よりによって富士山いる。
日本だからね、
うん、だって電車でも富士山の前通るの、あの数が知れてますよ。だって
まあでも、
うん、まあまあでも日本ってことでね、
いいんじゃない、いいんじゃないかなっていうことで、非常にこう残念な気持ちになって。
それは何、普通の本当こういうジオラマみたいなやつってこと。
富士山だけですね。ちょっとトンネルになってて、
もう富士壺みたいなもん
ですね。そうそうそうです。あ、富士壺みたいな、ちょっと大きめの富士壺です。
富士壺でいいじゃん。じゃあ、
はい、
へ、
ふざけんなって、200円払ってこれかと。
もうやめなよ。無理だよそれ。
そうですね、なかなか記者が出てこないです。はい、ということで今日はあのもうちょっと朝まで生ミルク放送局という形で、
はい、まあ、ただスタッフさんもいるんですから、それはね、終わりませんよ、そんな、
ね、終わるわけないじゃない
ですか。そうですよ、全部エンドレスですよ。
これはちょっとある議題を放り込んでおこうか、いかなきゃいけないなと思う
んでしょう。
これ先日ニュースになったんですけれども、うん、これですか、小学生の男子便所から小便器が激減、完全個室化が進行ということなんです、らしいんです。これ今週刊ポストさんが、ニュースポスト7からの記事なんですけども、男子の場合、あれ 男子の場合、小便器と個室があると、大便をしていることはすぐに分かってしまうので、学校で大便をしない子供が増えていると。大便をすると臭いとか汚いといっていじめの対象になるからです。だから学校から家に帰ると一目散にトイレに駆け込む男子は多いんです。石川市って書いて
ある。あ、でもね、そこはちょっと分かるは分かるかな。俺でも小学校の頃ってあのちょっとうんこタブーだったところがありますよね。タブーというか
基本でもあれですよね、男子小学生は学校でうんこをすることはやってはいけない。
やっていけない。あのやったらもう最後もう
死です。死が。
いろんなものを上から投げてましたよね。
投げてこられたりとかで、
はいはいはいはい、
上から覗かれたりとかで、はい、あの死が待ってますんで。
ドア蹴ったりとかね。
はい、ちょっと今日スタッフさんみんな女性が多いんで、その辺多分ちょっと共感がなかなか得られないと思うんですけど。
やっぱそこはね、ちょっとやっぱ男子と社会が違う部分の一つ、は
い。すごいとんでもない世界なんです。
あ、本当にね。うんこしたくなったらもう地獄ですよね。
地獄、いや地獄、
地獄、本当に地獄ですよね。やっべ、どうしよう、お腹痛い
っていうことで、
はあ、
あの全部を個室化した方がいいんじゃないかという文部科学省からの提案があり、ね、それが進んでそうです。新設の小学校とかはそういうふうな、
あ、これから立つ小学校ってことですか。
はい、だとまあ改、だわざわざ改築まではしないんでしょうけど、なんかそういうトイレとかを使用する時はそういう風にしようみたいな雰囲気になってくる。この件ですね、ちょっと森平さんどう思いますか。
うん、まあでもちょっと言ってることは分かるは分かる、
はい、
だけどどうなんでしょうね。でもそれってさ、まあ、それが進んでいくとですよ、
はい、
いずれ、まあ、10年や20年じゃないでしょうけど、
はい、
小便器の使い方が分からない人が出てくるんじゃないですかね。
まあ、チューリップというか、あの壁に立てかけてある
使い方が
分からない。今駅にある
男子用の、はい、まああのまあ、100年とかそういうレベルかもしれないけど、だってほら今あの電話機の使い方分かんない子供がいるって言うじゃないですか、
はいはい、
あのみんな携帯は簡単に使うんだけど、はい、あのダイヤル式のね、はい、あの黒電話とかは全然使えない子がいるって言うじゃないですか、
まあ、今日ワイドショーでやってましたけど、うん、あの切符が買えないって言って
ました。なるほどね、あの券売機で、
はい、
まあ、今だって全部あれだもんね、あの携帯とかでできちゃうもんね。
携帯とかスイカ
とか。でも確かに俺ももう久しくあの券を入れてないもんね。
そうですね。
いやでもね、それでこそ本当にこの男子の小便器にこう腰掛けてうんこしようとしちゃう人とか出てきちゃうんじゃないの。
それはいないんじゃないですか。
いやでもいずれね、いや今はいないけど、でもあれいきなりあったらさ、
いやそれはさすがにないんじゃない。
でも昔ね、あのまさに俺のあの母親の親とかのレベルの人はですよ、
はい、
あの洋式のトイレのやり方わからないって言ってましたからね。本当にそれは昔、すごい昔の人だけど、ずっとあの和式のトイレだったわけじゃないですか、はい、あれがあの、まあ、でしかもうちなんて北海道の田舎の方だったから、はい、そんなのすごく遅れてるわけで、うん、本当にあのなんかの話で聞いたけど、あのその洋式のトイレが、
うん、
あのやり方が分かんなくって、うん、ここのあのその時なんか、まあ、古いこうなんかの施設だったのかな、
はい、
あの下にこう掃除とかした時にさ、はい、あの水が流れ込むようにこう排水口みたいなのがまたトイレと別にあったんだって、
はいはいはい、
そこにしちゃった人がいるんだって。
全力で開くじゃないですか、
うん、でもそれくらい分かんない人はやっぱ信じられないファンタジスタがいるわけですよね。でも そこの排水口にしちゃう人がいるぐらいだったら、
はい、
小便器の
とこにね、
ここにこう無理やり腰掛けて用足しちゃう人もいるんじゃないの。
中には出てくる可能性も。
そんな未来人がね。
あの僕も心あの第二のふるさと LA に行った時に、
うんうん、
あのごめんなさい、ちょっと略しちゃった、ロサンゼルス、
はいはい、
ごめんなさい、ちょっとわからないですよね、
ボフって言いました
けど、ロサンゼルス、
はい、今全力でスルーしようと思いました。
ロサンゼルス、はい、LA に行った時に、はい、こうまあ、ちょっと催して、
うん、
公園で、うん、その行こうかなと思ったら、
うんうん、
なんていうんですか、トイレがあの男子小便器しかないんです。
ほうほうほうほう。
普通のあれがないんです。
あ、大きいのね。
はい、うん。え、これどうやってやるんだと思ってたら、うんうん、2個のうち1個が、うん、あの代用になってました。
え、どういうこ
と。要はなんていうんですか、こうだから腰掛けてやってくれみたいになって。
あ、でもまさに俺が言ったことを言われてる。
それはもうロサンゼルスではもう先取りしてました。
やっぱ LA でやるぐらいなんだからさ。
だってこれ周り何のノーガードですよ、ノーガードでこれどうやってやんだよと思って。
それはみんなそれ受け入れてんのかな。
受け け入れてるから。
それは何、ちゃんとそこでやってくださいみたいな説明書きがあるって
。そうそうそうそうそう。
へえ。
英語のなんかそれっぽい説明書きがあるんです。
それはちゃんまつが英語分かんなかっただけ
じゃん。いやいやいや、ほんとほんと。
へえ。いやでもまさにそんなことがやっぱ可能なことがもうだって LA で立証されてるわけですから。
いやでもね、うん、このなんていうんですか、ツレーションとかそういう文化がなくなるわけじゃない
ですか。そうです、あの X ションベンとかができなくな
る。X ションベンは、はい、多分ちょっとスタッフさん女性が多い
んで。そうか、わかんないか。
わかんないんで、はい、ちょっと解説してもらっていいですか。
あのだからこう一つのトイレで、はい、男子がこう両脇に立つわけですよ。
はい、
でこうおしっこをして、はい、交差させる、
交差させる、あれ高度なテクニック、
そう高度なテクニック、
テクニックがいる、
あのなんていうんですかね、2プラトン攻撃、
2プラトン攻撃みたいなのが、
それができなくなるわけでしょ。
はい、
あれ大事ですよ。
あれ大事ですか、
やっぱり。あれやっぱ友情を育むのに、
友情を育む、
X ションベンして初めて友達ぐらいじゃないですか、男はね。
はい、
そうですね、だんだん人間関係が希薄になっていくわけですよ。
ますね、
個人主義っていうか、はい、だからただでさえね、今まあ、このご時世、あのリモートワークとかで、
はい、
まあ、仕事もみんな自分家でやれる人は自分家でやるっていうスタイルが増えてきて、まあ、子供も今は、まあ、今、まあ、だいぶ始まってきたのかな。それでもやっぱ学校がね、ちょっとあの部分的に始まったり、まあ、家での学習になっちゃったりっていう人たちもいる中で、そこで X ションベンまで取り上げてしまったらですよ、もう何でしょう、人とのつながりがまるでなくなっちゃうから。
あれですね、だから、心を入れ替える前のウォーズマンみたいなやつ
が、まあ、そうですよ、もうどんどんもうなんか気に入らないことあったらもうザクッていっちゃうわけですよ。よくない、もうだんだん殺伐としてもう絆とかがなくなっていくわけで、そうやって考えるとちょっとこれは由々しき問題ですよね。
あとなんか他になんか技とかありました？
あ、X ションベンの他に、
X ションベン以外に、
X ションベンの他には、あ、まあでもあれですよね、まあ、これはあの個人プレイですけど、
はい、
やっぱあのどれだけ離れて
あ、はい、
あの入れるかっていう、
どれだけ離れても俺いけるぜみたいな、あの
ロングディスタンス
選手権
みたいな、
ロングディスタンス、あ、それはあった、絶対は絶対外れる。
でもあれもやっぱりこう縦長のトイレだからこそできるんであって、はい、あれがこういうさ、あの普通の洋式トイレっていうことでしょ、はいはい、あれになっちゃうとやっぱどうしてもこう放物線を描かなきゃいけないわけだから、はいはい、どうしても距離は近づいちゃいますよね。ってことは今までの記録は破られにくくなるわけで、過去の歴史が、あの俺らの先人たちが気づいたすごい、はいはい、すごいやついたじゃないですか。
すごいしました。
そんな遠くからできるんだみたいな。でもあれはやっぱね、あの男子小便器のあの形が、あのスタイルだったからこそできる技で、
はい、
あれがもうやっぱもうこういうさ、垂直に穴が開いてる状態のトイレの便器だったら、やっぱりその放物線をこう計算してやらなきゃいけないわけで、やっぱりもう過去の記録はもう絶対に破られない状態ですよね。そうなっちゃうわけですよ、
はい、いや非常に有識自体です。
これも記録もやっぱだ、じゃあ記録狙ってる人は今のうちにやっとかないと、
記録狙ってる人は、ね、基本いないです。
いやでもほら小学生の頃はその記録が結構な、あのヒエラルキーに、
確かにね、ヒエラルキーの上位には来ます。
あの勉強できるかどうかじゃないですか、足速いとか、
そういうこと
です。そのおしっこがどっから飛ぶかとかですから、
そういう
その辺のやっぱ力関係がだいぶ変わっていっちゃいますよね。
そう、やっぱり小学生の時に、うん、まあ、大きい方できない問題っていうのはあったじゃないですか。で、森さんはやっぱそこはどれぐらい我慢してました？
僕はいや結構我慢してたし、でも僕その辺はあのちゃんと計算して、
はい、
あのどうしてもしたいときは授業中に行ってましたね。そうね、ちょっとトイレ。
そうなんですよね。俺それに気づいたのは中学なんですよ。
なるほど。
それまで気づかずに、またしたら殺されると思ってたから、で基本的にしてなかったんですけど、
はいはいはい、
自分の脇が甘いところがあったんですよ。うんうん、いつだか一回だけあって、それが、
ほうほうほう、
なんだと思います。
わかりますね。
修学旅行なんです
よ。お、
止まるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
結局、24時間以上我慢してなきゃいけないわけです、
ね、え、でもさ、修学旅行の時はみんなその辺は寛大になりませんでした？
で結局ね、部屋にの個室トイレがあったから多分できたんですけど、
う
ん、基本バカだから、うん、したら死ぬっていう、
まあ、ね、その擦り込みがね、
擦り込みが入っちゃって、だからその日の、はい、もうあの泊まって次の日の朝方ぐらいから、はい、もうちょっとしたかったんです、はい、実は、はい、でもなんか騙し騙し、うん、 やってて、はい、でも今日お昼にカツカレー食べてから、いまだに覚えてますよ、うん、カツカレー食べてから本格的に行きたくなった、
まあ、カツカレーは出したくなりますよ、それはボリュームがすごいものなので、うん、
で、はい、でもこれやったら死ぬじゃないですか、
はいはいはいはい、
どうしようと思ってたんですけど、はい、といってもあの電車で行き帰りだったんで、うん、特別電車みたいなの来るわけですよ、
はいはいはい、
でも乗っちゃったんです、
うん、
日光から、
うん、ほうほうほう、
日光から鎌倉まで乗っちゃったんですよ、うん、で1時間半から2時間ぐらいで着くってなって、うん、もう地獄ですよその2時間、
ほうほうほう、
でもう一番前の車両だったんで、
はいはいはい、
もう電車好きキャラをアピールして、はい、ずっと前ずっと見てました、
あ、それはもうあのなんていうか現実逃避みたいな、
現実だと肛門活躍筋のことだけを
集中、ね、集中してね、ここに集中して、
みんな修学旅行の帰りワイワイガヤやってる中、一人だけ顔真っ青で、
あ、びっくりした、俺窓からしたのか
な、してない、してない、さすがにで、ずっと時計とミニアメッコなんですよ、 あとどれぐらいで着くか、はいはいはい、で、着いたら点呼取って あの駅で自由解散って話は聞いてたんで、
はいはいはいは
い、ということも着いたら駅のトイレは多分行けると、はい、
なるほどね、
一般人もいらっしゃるから、はいはいはいはい、ごまかしきれると思って、うん、はいはい、ついて点呼を取ったんですよ、はい、そしたら飯田ってやつがいないんですよ、
はい、なるほど、点呼が終わらない、
飯田くん、飯田くんとかなってる、
なるほど、
いないんですよあいつ、やんちゃだったんで、
はいはいはい、
で結局なかなか見つかんない で、はい、で見つかったら飯田くんしこたま怒られてるコーナーがあり、はい、で校長先生のちょっと反省しましょうコーナーが
始まっちゃって、
すいません、間に合いませんでした
出ちゃった
小学校6年生
最後の最後で、
最後の最後にみんなで体育座りして待ってる時に全力で漏れました、
なるほど、最後の、はい、もう本当にゴール手前で、
ゴール手前ついてたんですよ、目的地はついてたんですけど、
はいはいはい、いやでもまあね、
そこのね、のりしろ計算できなかったんですよね
もうそれはもうみんなにバレるレベルで、
あ、多分バレてないです
、ね、まあじゃあギリよかった、
ギリギリ自分のプライドは守れてたんで、
なるほど、それあれじゃないですか、飯田くんうんこしに行ってたんじゃないですか、
あ、そうか、飯田くんありえるな、
飯田くんに出し抜かれたわけです、
出しで先に行かれたわけですよ、
飯田くんもうスッキリしてるから、もう先生に怒られたって涼しい顔ですよ、だってもうあの自分の
みたいな感じですよ、もう
自分の仕事は終わってるわけですはい、はい、どうもお疲れ様でした、はい、はい、次はお疲れ様で、でもうんこしたしみたいな気分だったわけです
よ、でまだうんこしたやつ、
そう、したやつ、それはもうちゃんまつの負け完全に負けです、
で相談に漏らすっていう、
は
い、
なるほどね、
はい、
でも僕ね、あれですよ、これ、中学ぐらいに編み出したのかな、
はい、
あのうんこしたくなった時に、
はい、
足のね、あの親指と人差し指をこう細かくこう、こうやると
こうする
の、こうするんですよ、すると
片足ずつ、
いや片足でいいです、
片足を、
はい、そしたらなんかそこに意識が集中されてお腹の痛みが和らぐっていうのを、
マジっすか、
これあの次うんこしたくてもできない雰囲気の時試してみます。
あ、じゃあこれちょっと生まれ変わったら修学旅行の時やってもいいですか、
はい、やってみてください、
このこれを交差する
んだ、なんかあのいやもうやっぱあの限界ありますけど、はい、それはもちろん、
はい、
でもある程度のところまで行ったらなんかそれをやるとこっちに意識が集中して他のところの苦痛が和らぐっていうのを、あ、じゃあ中学ぐらいに、
あ、やってみます、やってみます、
教えてもらったんです村川君、
わかりました、
村川スタイル
村川君、
村川スタイルで、これ
あと、そうですね、うんこはさすがにちょっとそれ以降はさすがにないですけど、うん、
でも結構あれですよ、僕の周り、特にあの役者って基本的にみんなうんこ漏らした伝説は、
あ、今日漏らします、
はい、役者ってうんこ漏らすだいたい漏らします
そうですね、はい、あとね、学生の時に、はいはい、なんかバイト代が入ったんで、
ほう、
映画見に行ったんですよ、その日、
うんうん、
で、ジュース、
うん、
を普段はなんかこういう S サイズのやつ買うんですけど、はい、なんかね、L サイズのやつ調子乗って買っちゃったんですよ、
はいはい、
セブンアップかな、
なるほど、
スプライトかなんか、で、一番前の真ん中で見てたんですけど、
一瞬、うん、いつもそこだもんね、
そうそうごくごく飲んでたら、おしっこ行きたくなるじゃないですか、
うん、
でも、なんか終わりそうなんですよ、
はいはいはい、
でも、ごくごく飲むじゃないですか、
はいはいはい、
でおしっこ、
どんまたり飲むじゃねえ、
まだ行きたくなるじゃないですか、
はいはいはい、
でもなんか、逃げ切れるかなみたいな感じだった最初は、
はいはい、
だんだん逃げ切れなくなってもう行こうにもうすげえクライマックスなんですよ、うんうん、
はいはいはい、
でお客さん周りいないですよ誰も、
うんうん、
でもうほんと最後の最後、うんうん、 によくありがちですよね、うん、あのピースメーカーっていうジョージ・クルニーが出てるんですけど、ね、なんかあのこの線を、うんうん、はい、どっちかが爆発するダイナマイト、赤を切るのか青を切るのかみたいな、はい、でなんかこうどっちだどっちだとかなんかやってるんですよ、はいはいはい、で結局映画の中ではなんか赤を切って、うん、あの爆発しませんでした、はい、よしよしみたいな感じになってるんですけど、はいはいはい、あの僕はもう他びっしりだ、
もうあもうクルニーが線切る、
ジョージ・クルニーが線切る前にもう、
なるほど、
もうおかしくなっちゃって、うん、もうここの股間をピースメーカー、
いつか、ピースメーカーってことはあれ90年代ですね、比較的大人になってるよね、
二十歳超えてたと、二十歳超えてて映画館でちょっと股間をピースメーカーしてもらいたい自販が、
いつもあの若干の手遅れで、なんだろうね、その計算のなんか甘さ、
びっしゃびしゃ大学の後輩がバイトしてて、すげえ気まずいです
よそれはバレた、
それバレた、あの誰もいなかったんで、周りに誰もいなかったんで誰もいない、うん、こうなんか冬場だったんでコートで隠しながらトイレに行こうと思ったら、うん、後輩がポップコーンって、うん、わ、チャンさん来てたんすか、うん、とか言って、うん、はい、来てたとか声かけてくんじゃねえよ
帰りたいの、
証拠を残したくねえんだよこっちはと思って、で、あの本当申し訳ない、茅ヶ崎サティの、うん、あの一番前の席びしゃびしゃにしてしまいました
あもう席にも行っちゃった、あでも水田も行っちゃうよね、
いや全然行っちゃいました、
それ絶対に誰かに影響出してる、
ね、出してます、本当に申し訳ないって ここ今ここであの謝罪をさせていただきます。
じゃあ茅ヶ崎はちょっと気をつける、
気をつけて、一番前の真ん中は気をつけてください
、わかりました、ま、万が一を考えて俺どこの映画館行っても一番前の真ん中は行かないです、はい、茶松さん大体そこで見るもんね、
そうですね、基本ね、基本そこです、基本
今言ってないだけでもしかしたら他でもやらかしてるかもしれないですよね、だってね、
はい、
なるほど、でも僕もあれしてあのターミネーター2の時に漏らしてなかったですけど、はい、やっぱ膀胱がパンパンになって、
はい、
あの一番最後 あの感動的なあの溶鉱炉の中の
あいいとこ、いいとこ、
こう行ってこう埋まっていくところで、はいはいはいはい、早く行けよと思ってもう終わりたいから、
もう落ちんの分かって
る、いいから行けよと思って
みんなちょっと涙ぐむとこじゃないですか、
そう、もう全然泣けなかったもう早く溶けてくれって思ってた、やっぱね、だからそれからそれ以来ですよ、やっぱあの映画館で飲み物は注意しようと
思う、そうだね、だからでもこういう個室になれば、うん、そういうような僕らみたいな、うん、まあ、被害者、うん、もう少しは減ってくるのかなっていう、
まあね、まあでもそうやってね、なんかやっぱプライバシーって大事ですけれども、うん、僕らの子供の頃ってそんなもんなかったじゃないですか、うん、
ないです、
プライバシーなんてもの自体が
ないです、ないです、
自分の部屋すらなかったわけですから、家には
ないです、
時代って変わりますよね、本当にねでもあれですよ、トイレといえばあの公式晩餐会とかあるじゃないですか、
はなんで公式晩餐会、
あの皇室とかの、うん、本当に来賓とかの、
はいはいはい、
海外の皇室のところに何かで、何、はい、かの行事があって招待されたりとかする時って、はいはい、公式晩餐会とかああいうのってトイレに行かないのが普通なんですって、マナーなんですって、
へ、
であのそもそもがあのほらトイレなんてそう近くにあったもんじゃなかったじゃないですか、昔のお
城とかっ
ていうのは、そもそも、ね、本当に庭の方だったりとか、そんな家のすぐそこにトイレが水洗であるなんてことなかったから、はいはい、であの衣装自体がそもそもトイレに行くようにできてないんで、ほら女性なんかさ、
取れないん
だ、ガッチガチのクロセットでさ、あの体固めてさ、はい、こんすごい、まあ、今はちょっと形は変わってるんでしょうけど、うん、もう本当にいろんなクロセットとかそういうの で男性もいろんなこうね、
あのトイレに行く設計になってない、
あの出せないんですよ、あの女性も脱いだりもできないし一人では、
はい、
だからあの未だにその風習って残ってて、あの日本 あの皇室の方々もああいう本当に公式の晩餐会がある時っていうのは何日も前からもう水分調整するんですよ、トイレに行かなくてもいいように、
スポーツ選手みたいじゃないですか、
そう大変なんですよ、あの人たちの仕事って、それが仕事だから、
まあね、冗談でも漏らしましたは言えない、
まあできないでしょまあでも実際ね、それもあるらしいですけどね、あの女の人のスカート膨らんだりとかしてるのって、あ
そういう意味合いもね、
あのトイレに行かないで用させるようにっていうのもあるみたいなんですけど、はい、一応なんかそういうもんらしくって、だからトイレってそれぐらい大変なもんなんですよって話ですよ
勉強になった最後、
そうでしょちょっと教養あるでしょ、
教養
スタッフさんも多いから、教養のあるところ見せてみましたよ、そうそうそう、
教養番組で、はいはい、成立しました、
はい、まあそういう感じですけれども
ちょっとね、これからもおトイレについて
非常
に、
ね、
敏感になっていきたいなと、
そうですね、
思います、
はい、だって、はい、でも男の子もね、今立ってできる子がちょっと少なくなってきたとか言いますからね、座り障害が増えてきちゃった
それはそうでしょうね、
俺もなんか 家のトイレ通しちゃったもんな。あの汚れちゃうからさ、やっぱり、
はいはい、そう
ですね、トイレがあの掃除が大変なんですよ、朝とか、
はい、
思わぬ方向に飛んだりするじゃないですか、
ね、はい、僕もそうですね、
ね、
はい、
たまに嘘でしょって言いたくなる時ないですか。だってちゃんと別にさ、なんか寝ぼけて全然変な方向向いてるとかじゃないのに、ちゃんとトイレがここにあって、こうやって寝ぼけて、ってあのこうやってズボン下ろしてあのやろうとしたら、なぜか真横に飛ぶ時あるじゃん。
コースがね、
なんでって思うでしょ。
コースの調整が、ね、
何か あの出口が何か乾燥かなんかわかんないけど、おかしな方向向いてて、あの嘘っていうことあるもんね。
あります、あります、
そういうこともあるから、まあ、そうやって考えると、まあ、しょうが致し方ないの
かな、致し方ないのかな
ということでね、
はい、分かりました。ということで男子小便器について熱く語らさせていただきました、はい、東京ミルク放送局、はい、この番組は、
どんなテンションで終わる
教養番組としていろいろやらせていただいております。ちょっとこれからもね、一つよろしくお願いいたします、
ね、
もう少しですね、チャンネル登録者数が、はい、300人ぐらいになるかなっていうことなので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということで、また何かありましたら、感想コメント、いろいろいただければなと思います、はい、じゃあまた来週、いやまた次回、お疲れ様でした、はい。